はい、そしたら本題の一番、まあ受験生が苦労するところの、まあ金解禁とか昭和恐慌のところだけども、と、まず、79ページのところの、一番左側の縦になっている内閣のところと、これがまず浜口おさち内閣立憲民政党が、これ前回出てきたけども、と、その後の若槻礼次郎丸二内閣に関しては、これは内閣としては存在していますが、こういった重要産業統制法とかそういった法令とかは全部浜口おさち内閣の時に行われたもんなんで、若槻礼次郎丸には内閣としてはいるけども政策は何もやってないから消させて、消しておいてくださいと。はい、で、浜口おさち内閣をこれを緑の、色鉛筆で塗りつぶしといて、次の犬飼剛内閣を赤の色鉛筆で塗りつぶしておけ。で、78と79ページを見比べると、この色鉛筆の、ラインがまさかの同じラインになるっていうね、まあ神の構成と僕はね言っていますがと、はい、でまあ本題は浜口おさち内閣の時の、この時の大蔵大臣が、これが井上淳之介っていう、これはプリントの書き込みのところ元日銀総裁、はい、上のところ元日銀総裁を緑でアンダーライン引いといてと、はい、この井上淳之介が進めていったのがデフレ政策ですがと、なぜ彼がデフレ政策を進めたのか、そこら辺の、あとは金解禁を進めたのかと、そこら辺を説明するにあたって、これはまず前提として、いきなり極の確認からはせずに、まあ、当時の金本位制について、これを、まあ、ミクロに見ていくんじゃなくて、マクロに見ていくのがポイント。はい、まず、まあ、パワポの資料にも一応あることにはあるけども、金本位制と、あとは銀本位制。まあ、銀本位制は1886年日清戦争、前に、確立されて、日清戦争後に、金本位制に移ったけども、と、この時の金本位制を採用している時、確立している時の、条件といえば、まず国内で発行される紙幣が、打艦紙幣であることと、それからあとは外国との取引は成果と、金本位制の場合には金貨、銀本位制の場合には銀貨で決済を行うこと、これを金貨を輸出したりするとか金を輸入したりするって言うんですがと、一方で金本位制を停止している時もあったりするんで、いわゆる第一次世界大戦中に、ここで、列強諸国が金本位制をやめたから日本も金本位制をやめたよねと、その場合には、成果と交換できない、次は今度2個目のパワポの資料のところの、金本位制停止時の条件に関しては成果と交換できない打艦支援になるから、紙幣の流通量に関しては、成果保有量に関係なく政府がコントロールしますよと、だからまあ例えば、紙幣流通量が、これは発行量が多くなった場合には、物価高インフレが起きたり紙幣価値が下がったりと、それからあとは紙幣流通量が少ない場合には、物価が下がったり、いわゆるデフレになったり、あとは紙幣価値が上がったりと、これはまあ今まで、まあ昔松方財政でもやったところだからさすがに大丈夫でしょうと、で、ここら辺を、まあ全体像を見ていくにあたって、そうだな、資料の53ページのと、ところに、ノートの部分があって、この金本位制だとか打艦紙幣俯瞰紙幣の、説明書きがついているんですが、まあ用意していないやつはルースリーフだとかを用意して、そこに書いていくといいでしょうと、はい、そしたらまあここはまあ板書していこうたまにはねと、まあ実はまあパワポに、してもいいんだけど、あとはプリントで配ってもいいんだけども、ここはまあ板書の方がより一層効果が深められるでしょうと、はい、まずまあこれは書かなくても結構だけども、もともと全部でまあ何行使うかっていうと、まあ8行スペースが空いてるけども、僕はあえて、ちょっと 9行使いますと、で一番上の、やつに関しては1886年の内容に関してはこれは書かなくてもいいから括弧をしておくけどもと、はい、日本は松方財政下で1886年に銀本位制が、ここで、はい、採用されたと、採用つか確立されたよねと、はい、国内で発行される紙幣は銀貨と交換できる、はい、打艦紙幣となり外国との取引は銀貨で取引が行われると、これはまあ書かなくてもいいって言ったけども、その後銀本位制が確立された後と、 日本は日清戦争で勝利した後、それの賠償金を元手に今度はロシアとの戦争に備えて、日清戦争のちょうど3年後、1800、こっからまあ書いていってください。1897年に銀本位制から金本位制に移ったよねと。でこれも確率で問題なしで、赤でアンダーラインして大丈夫だけどもと。さて、この金本位制を確立するときに、ある法律を、制定させて、今までの銀本位制から金本位制に移りましたが、なんていう法律だったっけと、覚えてるやつと。あれれれれれ、明治代にやってんだけどな、2回出てきてんだけどな、議会政治の時にも出てきたしね、それからあとは他にもね、産業革命のとこでも出てきたんだけどなと。第二次松方内閣の時に制定されてるはずなんだけどと。忘れちゃってんの。貨幣法っていう法律で、ここで、その一行下に書いとくけど、1897年の松方丸井内閣の貨幣法でと、ここで日本国内の、1円紙幣と交換できる、1円金貨を鋳造することになり、1円金貨には金が何グラム含まれるっていうことを法律で定めましたけど、はい、これはできるよっていう人。はい、じゃあ熊谷、0.75 では、中央大学からの問題です。 0.75g と定められましたが、中央大学では何ミリグラムですかと聞かれました。何ミリグラムですか。1グラムは何グラムで、何ミリグラムですか。ん、1グラムは何ミリグラムですか。だから 0.75g は何ミリグラムですかって聞いてんだ。現役生の授業の時とかそこら辺ははしょるけど、文系の君たちにはちょっと難しすぎるからな。リポプタンデーとかでタウリン 1000mg 配合とかで聞いたことない。聞いたことあるか。うん、 1000mg って何グラム。じゃあ手が、あ、うが、うが、うん、750mg です。君たちリポプタンデーあれ何グラム入ってるか分かってる。リボプタンデーは、100g しかないんだよ。 100ml しかないんだよ。そのうちのタウリンが入ってんのは 1g だけなの。タウリン 1g 配合っつって言っても、君たちにはピンとこないから、タウリン 1000mg 配合って言うと、ね、そうすると 1000mg すげーっつってね、これが、君たち文系を騙すための、あれは完全に理系が文系をバカにするために作った CM ですと、中にはね、これリポピタンデーのスーパーになるとね 2000mg 配合になるから、ね、タウリン 2000mg 配合 2000mg 入ってるすげーみたいな感じで、ところがタウリンが何なのか分かってないのか君たちだよね。タウタウリンって何なのか分かってんの。熊谷、タウリンって何。分かんないでしょ、ワセリンと同じようなもんだと思ったっけ、ボクシングで使うワセリンと同じようなもんだと思ったっけ、だから、これ殴られたら多分効果あるんだろうなっつって、もうこれがね、完全に、もう理系が作った CM だなっていうのがよく分かるけど、この 0.75g にした理由に関しては、これはアメリカではすでに日本よりも前に金本位制を採用していて、アメリカでは1ドル紙幣と交換できる、1ドル金貨が鋳造されていたよねと。で1ドル金貨に関してはこれはさて、1ドル金貨には金が何グラム含まれていたっけと、じゃあこれも熊谷いけるでしょうと、1.5グラム。では何ミリグラムですか。1500ミリグラム。これでもできなかったらね、もうさすがに、もうどうしようもないから覚えろっていうしかないからね。
僕はその問題見た時に笑っちゃった完全に文系バカにしてんなと思いながら、
はい、で、ここから何が言いたいかっていうと、これによって、1.5 割る 0.75 をすればと、そうすれば、1ドルイコール何円になりますかと、ね、これはじゃあね、まあ、ザ文系のね、佐藤と、ね、何グラムになる、いや違う、1ドルイコール何円になる、
まあ、2円
、ね、うん、あ、お前の計算方式では 0.75 にちょうどかける2をすると、あ、 1.5 と同じだ、やったーみたいな感じ。
まさしく
これザー文系、ね、普通文系、あの普通理系だったら 1.5 は 0.75 すれば2になるもんねつって、左辺と右辺をね、それをね使ってやってるんだけど、左辺と右辺とか言われるの分かんないよ ね、ちょっと難しいもんね。あ、で、あ、その、金本位制を確立していたのが97年だけども、あ、その後20年間ずっと金本位制を確立していたのが、第一次世界大戦が1914年に始まると、ちょうどこれも3年後っていうふうに考えると分かりやすいと。第一次世界大戦中の1917年に日本は金本位制を、ここで、まあ、ヨーロッパ諸国はすでにやめていて、アメリカも、金本位制を、まあ、第一次世界大戦に参戦に伴ってと、アメリカも金本位制をやめたから、じゃあ日本も金本位制をやめときましょうかつって、1897年にここで金本位制を停止と。で、その後第一次世界大戦が終了すると、まあ、ここら辺は知らなくて結構だけど、アメリカは、速攻で1919年に金本位制を再開しているんですが、と、ところが、日本国内では、その後、うん、と残念ながら1920年に戦後恐慌と、そして今度は、関東大震災による震災恐慌、それからあとはその後金融恐慌と、恐慌が連チャンしちゃってねと、で、恐慌が、これが相次いでと、1920、それからあとは23、それから27と連チャンしちゃったからと、あ、まあ、できれば金本位制に早く復帰したかったんだけども、これができずと、そして、ようやく念願の形で1930年に日本もかなり遅れて、主要国からかなり遅れて金本位制に復帰するんです。で、これで、景気を回復させようって思っていたんだけども、まさかの、計算違いが起きて、わずか1年でこの金本位制を停止することになるんで、1931年にと、結局また金本位制を、また停止することになる。これはすでに1917年に金本位制を停止しているんで、再停止っていうんです。はい、ですんで、この全体像でマクロで考えてみると、1897年から1917年の状態は金本位制を続けてる状態。だからまあ、黄色ペンで、まあ、丸って書いておくと、これ金本位制を続けてる状態と、で、17年から1917年の間は、1917年から1930年の間は金本位制停止してる状態、30年から31年の間は金本位制を1年だけ続けてる状態と、そして31年から現在に至るまで金本位制は停止された状態なんです。マクロに見てみると分かりやすい。 はい、そして、まあ一応パワポにもあるけども、まあ別に、こちらのやつでお見せすると、はい、金本位制を採用すると、外国との取引は金貨で決済をすることになるから、と、はい、ここで、まあ例えば日本の企業とアメリカの企業の間で取引が行われたとしようと、はい、で、まあこちらまあコーヒーを用意したのは、アメリカ企業からここで、コーヒーを購入した場合、と、日本の企業は、金本位制採用していると、そうすると金貨で支払いをすることになるよね、と、これを金貨で決済するっつって言ったりするんだけども、金貨で支払うことになるから、日本から金が出ていくことになるから、これを別名金輸出って言ったりするんですと。で、金を輸出すると、金本位制を採用していると、金の保有量と紙幣流通量を同じにしていかなきゃいけないから、そこから金の保有量がどんどんどんどん減少していくと、国内に出回る紙幣流通量も減少していくと、そうすると紙幣流通量が減少すれば、国内ではお金が少なくなって、はい、日本のこちら水の値段がどんどんどんどん下がっていきと、そして日本の物価は下がって物価下落して、そしたらおう日本の水安いでーすって今度は輸出が伸びることになるよねと、だから輸入が増えると、今度はいずれ日本の物価が下がって輸出が伸びていくことになるわけ、はい、で一方で、はい、もう一つ、今度はこっちの、またこれもパワポに一応つけといたけど、はい、今度は金を輸入するっていうパターンと、はい、今ここで日本の商品の値段が安くなったんで、はい、じゃあ今度は日本から、こちらの水を、海外に輸出しましょうと、そうすると、海外に、海外はここで日本に対して金貨で支払いをすることになるから金貨で決済すると、で、そうすると日本の金の保有量はどんどんどんどん増えていき、これを金を輸入するって言ったりするんですと。で、金を輸入すると、そうすると日本国内の金の保有量が増加するから、それと同じ分だけ、だいたいまあ正確にはまあそれと完全に同じ量じゃなくてもいいんだけども、ほぼ同じ量の紙幣流通量にしなきゃいけないから、紙幣流通量は増加していくと、はい、で紙幣流通量が増加すれば、国内に出回るお金が増えていくんだから、物価はどんどんどんどん上がっていくよね、で水の値段上がっていって物価は上昇するから、日本の輸出はいずれ伸びなくなって、今度はまたこっちの話の、金の、こっちの金輸出の関係に戻っていくわけ。だから金本位制を採用すると、これを自動調整システムって言ったりするんだけども、まあ、輸出超過、輸出が伸びて、そうすると今度は輸入がの、輸入が増えて、今度は輸出が伸びて、輸入が伸びてっていう、経済の循環が生まれるわけ。だから金本位制を、まあ、それぞれの国が採用していると、そうすると、経済が循環するって言われて、一番まあ優れたシステムって信じられていたんですと。だから井上淳之介はこの金本位制の信者ですと、金本位制こそが全ての経済を、循環させる一番、素晴らしいシステムだから、なら絶対に金本位制に戻るべきだっつって、彼は金本位制にこだわってた人間なんですよ。まあ、もしも今現在もそうだな、金本位制を採用していたら、そしたら、まあ、輸入超過と輸出超過に関しては、それぞれ、まあ、交互に循環に訪れることになりますからと。まあ、そんな無理だけどね、今の状況下で世界中にそんな金貨があるわけないでしょ、はい、で、はい、話を戻しますが、そこから、話を戻すと、この1886年の金本位制を確立したことによって、とこの時には銀貨を輸出したり銀貨を輸入したりする関係がここから始まると。まあこれは別に、はい、まあ放っといてもいいことだけど、とで一方で、1897年に、ここで金本位制を確立させると、ここで聞かれるわけではないけども、後々の理解のためにと、これは知っておけ、金を輸出したり金を輸入するっていう関係がここから始まるわけ。はい、でも、はい、そこからマクロで見ていけば何も難しいこっちゃないけども、と、はい、ここで1917年に金本位制を停止しましたと、はい、そうすると金本位制を停止すると、この金の輸出っていったものを、これをストップすることになるから、ほら日本から金貨が出ていっちゃう、で、いっちゃまずいでしょ。だからヨーロッパ諸国が第一次世界大戦に金本位制を停止したのは、金の輸出を、これを国内から金が出ていかないようにストップするため、これを金輸出禁止って言うんです。 ここで聞かれることは滅多にないけども、これはちゃんと理解のために知っておくべき。これを教えない先生が多いんで、ブースかブースか言ってます。これ絶対教えるべきです。で、その金の輸出を禁止していた状態から1930年にここで金本位制に復帰すると、金を輸出して、輸出を禁止していた状態からこれから再び、金の輸出を、再開しますよと、はい、ですんで、金の輸出を禁止していた状態を解禁することになるから、これを正確には金輸出禁止を解禁するから金輸出解禁って言って、略して金解禁って言うんです。
それだけ？
はい、金本位制に戻したっていうだけです。はい、で、一方で、その後1931年にもう一回金本位制をやめることになるから、金輸出解禁していた状態から、金輸出を、再開していた状態からまたストップするから金輸出今度は再禁止っていう。でこの再禁止に関してはすでに1917年に金の輸出を、金本位制を停止していた状態で、で1931年に、ここで金輸出を、再停止してるんだよね。だから、今度は金輸出の再禁止の再っていう言葉が出てくる。これがほぼ全受験生が丸暗記してる言葉。金輸出再禁止の再の意味が分かってる受験生もうゼロだから。俺の受験生の時にも、あとは予備校講師になりたての頃もずっと分かってなかったから、再禁止、うん、とりあえず覚えろみたいな感じで、ね、言ったけどね、うん、だからマクロに見ればこんな簡単なことないよねって話。はい、で、はい、それだけで終わらさずと、はい、もう一つと、はい、この金、輸出、解禁とかの難しい言葉なんで難しくなんともないよねと、もう一つ、まあ押さえておかなきゃいけないのが、国内で発行される紙幣はまずと、打艦紙幣を採用した時に、この時に国内では銀貨と交換できる打艦紙幣だったと。まあ、別にこれは書かなくてもいいんだけどと、その後と、1897年に、ここで金本位制を採用すると国内で発行される紙幣は1円紙幣は金 0.75g と交換できる打艦紙幣に切り替わると。だからここから20年間、日本はずっと打艦紙幣のまんまなんです。でも、ここで1917年に金本位制を停止したから国内で発行される紙幣は不換紙幣に切り替わる。で、これをちゃんと理解しておけばこの20年間、97年から1917年、これの年号も結局なんだ、日清戦争とあとは第一次世界大戦の3年後じゃんつって応用すればそのまま難しくないよねと。で、この20年間は打艦紙幣であるから、紙幣することできないの。だから思い出してごらん、日露戦争の時に、17億円の戦費どうやって調達した？すれなかったんだよ、この時代。だから外国債とか内国債とか借金で賄っていたわけで、一方で1917年にここで金本位制を停止したんで、まあ毎回質問ないかなーって期待してるんだけど、ないから寂しいんだけどねと、例えば関東大震災の時の復興費60億円お金をかけていますがと、あとは金融恐慌のパニックの時に、その時に、日銀がお金すりまくったよねと、その時に、生徒が時々質問に来るのが、昔いたけど先生なんで紙幣すっていいんですかと、あーこれ来週教えるよ次回教えるよって言ってるけどと、不換紙幣だからですと、すっていいのよと。だからその、全体をマクロで見てみれば、あこの時期吸っていいんだ、この時期吸っちゃいけないんだっつって、間違えることはなくなると。で、1930年にここで金本位制に復帰すると、と、そうすると、また同じと、1930年になると打艦紙幣に、戻りと。で、1931年に、
金本位制を再停止すると金輸出再禁止を行うと不換紙幣になるよっていうだけ。はい、全体で見ていけば何の難しい話でもないよねっていうこと。はい、で、はい、ただ、これだけで、まあ、終わらすともったいないと、ちなみに、まあ、これは、〇〇でもわかる経済学のところの、第1弾の、まあ、これの、応用編ですと。はい、で、さらに、〇〇でもわかる経済学のところで為替相場の話があったよねと、あれ4ページごとにそれぞれ、ページずれてて、なんか打艦紙幣と不換紙幣とね、それからあとは、為替相場の話って別個のように書いてあったでしょうと、実は関連性あるんです。なんだと、あれ別物のように書いてたんじゃないのと、はい、いやあれちゃんと関連性あるんです。で関連性あるっつって言ったけども、とさてでは問題ですと、今現在為替相場は毎日日々変動していますよねと、毎日今日1ドルイコール160円でしたとか、今日は円高でした円安でしたと、では、そういったニュースがありますが、なぜ為替相場動くんでしょうか。理由をお答えください。まあ、これ整形取ってる生徒とかだとね、そうすると、まあ、結構長ったらしい、答えで、それは、各国の、通貨価値だとか、それからあとは国の信用度だとか、経済政策とか、あとは国際情勢に応じて、その国の自国の、価値が、通貨の価値が、上がったり下がったりするからですと。長いっつって、もっと短く。10文字以内で答えよっつって。僕は10文字以内で説明できます。はい、分かった人。うん、細かい。
変動相場制だから。
いや、だからなんで変動相場制なの？変動相場制、だから為替相場が動くのはなんで変動相場制だからね。お前だから、それ、小泉公文と同じだから。ね、なんで為替相場動くんですかね？それは変動為替相場制だからですよ、つって。ね、言ってるようなもんですよ。ね、理由は、不換紙幣だからです。円もドルもユーロも世界すべてのお金が不換紙幣であるから、円の価値は上がったり下がったりと、ドルの価値も上がったり下がったり繰り返してるだけなの。はい、で一方でじゃあ、このような為替相場の中で、今、ここで円が、まあ、あとはドルが、ここで打艦紙幣だったら、今、円とドルこうやってガーって動いてるよね。で、この中で、ドルは、戦前、1ドル金貨を、銀行に持っていくと、1ドル紙幣を持っていくと、1ドル金貨、金 1.5 グラムと交換できるんですよ。ドルの価値動きます？動くわけないでしょ。固定されてんの。1ドルは、もうこれは金 1.5 グラム分の価値を持つお金。で、日本はもともと明治時代の初期不換紙幣だから、日本だけ勝手にわーって動いてる状態で、小刻みに震えてる感じで、で、その中で銀本位制を途中で採用したことによって、日本の円の価値も少し安定したけど、金、銀の、まあ、この、価値の相場があるから、これでちょっと日本はちょいちょい動いちゃうわけ。で、そこで日清戦、そこにここで金本位制を日本も採用しますよと。で、日本の1円金貨には金が 0.75 グラム組みますよって言った瞬間に、日本の1円は金 0.75 グラム分の価値を持つお金になるから、為替相場はいくらで固定されたか、さっきやったこの1ドルイコール2円で動かなくなったんです。だからこの20年間1ドルイコール2円のまんまですと。で、これを、右側の方、ここから、矢印出していくと、これで為替相場はどうなるか、これを教科書っぽく言ってあげようか。為替相場は安定するんですって。去年教科書とかで学習して、なんかこの言葉見たことある人。全然分かんなかったやつでしょ。為替相場は不安定になるから安定するからつって。もっと分かりやすく言うか、固定されんの。これを戦後には固定為替相場制って言うんだけど、自分で固定為替相場制って付け足してもいいけど、戦前の方が完璧な固定為替相場制です。だから逆に戦前に使わない方が意味が分かんない。
で、それが為替相場は、固定される状況になるわけ。でも1917年、アメリカは金本位制をやめました。ヨーロッパもすでにやめてます。で、日本も金本位制をやめました。全部が不完支援になりました。ということは、円とドルの価値はどうなる、ここから不完支援になるから動き始めるよねとね、この動きで生徒がなんか笑ってるやつもいたけど、ね、先生がなんか一生懸命右手左手動かして、ね、なんか動いてる感じでと、ね、カーストバーだから、ここで、ここから、動き始めていくんで、右側に矢印出して為替相場はここから動き始めるわけだけど、この為替相場はこれをなんていうか不安定になるって教科書には書いてある。
もうだから今山内なんかはそういうことみたいな感じでちょっと。そんな単純なことを教科書はあんな難しく書いてんのっつって、まあ、ショックを受けてるでしょ、うん、そう、これ卒生とね、あの現役生の違い。現役生はなるほどっつって、ね、あとは学校とかで一旦やったことがあるやつは全然分かんなかったのに、そういうことっつって、ね、で、これ別名言い方変えれば変動すんの。
これを戦後には変動為替相場制って言うんだけど、
何佐藤怒ってんの？
いや
怒ってるっつうか、ね、何去年自分で苦しんだ記憶が蘇ってきたの？
いやちょっとマジか。
マジか、そう。
マジなのよ。そんな簡単な仕組みだったの。うん、俺もこれに気づいた時もう正直泣き崩れそうになったの。ええっつって。はい。本当に自分で気づいたときね、はい、で、はい、そこから為替相場不安定になるって言ったけども、1917年以降金本位制を停止した際、はい、ここから、はい、恐慌が起きた際、戦後恐慌、ここの左側の方に戻るけども、23年、まあ、関東大震災に復興して60億円のお金をすりました。あとは金融恐慌の際に銀行が、まあ、潰れそうだったから、ここで日銀から特別融資が行われたよね。で、これらの際にと、はい、不完紙幣を大量に増発したよね。で、不完紙幣増発を赤でアンダーライン引くと、じゃあ不完紙幣を増発すると、と、はい、日本の、まあ、お金である通貨である円の価値はどうなりますか。まあ、単純にこんなの考えていけばいいだけ。不完紙幣増発したら円の価値は上がりますか下がりますかって言ってるだけ、ね。じゃあ三浦、うん、下がるよね。あ、これを円の価値が下がることをなんていうか円安っていうわけです。まあ、その結果この1917年以降円安が進んでいって、為替相場はもともと1ドルイコール2円で固定されていたけども、1ドルイコール 2.6 円前後をうろつくようになっていったんです。で、別に 2.6 円前後、教科書にはまあ別の数字で書いてあるけども、別にそんなのは、気にしなくていい。はい、では1ドルイコール2円から1ドルイコール 2.6 円前後に、変わっていくことと、はい、さて、これは円安ですか円高ですか。
小数点つくと先生難しいよと、
1ドルイコール200円から260円に置き換えればいいでしょ。じゃあ、お名返上の機会だ佐藤、これは円安円高。そうだよね、ここに答え書いてあるもんね。そう、円安になるだけです。はい、ですんで、はい、単純に円安になるだけ。 はい、でそんな中で、まあこの井上淳之介は、今現在のこの、教皇の際でずっと不景気がずっと続いてるからと、あとは不干支税増発すればあたあたやるけども、そうすれば、国内の物価ってどうなる？物価高になるよね。で物価高になって輸出が、全然伸びないから、じゃあ金本位制に復帰しなきゃっつって、そこで、1930年に金本位制に復帰するんですと。はい、その際、これは金本位制に復帰するときには昔の、はい、1897年のそろそろここで覚えてね、貨幣法で定められた時の基準、で定められた1円金貨の中に金が 0.75g 含まれますよ。これを旧幣貨と呼んだんです。
これもなんか去年出てきたやつだと
昔もあれだよ、普通に、うん、あの、ま、昔の貨幣法の時のただの相場のこと言ってるだけ。はい、それを旧幣貨っていうの、これをまあちょっと難しくすると、新幣貨論っていう話もあったんですが、それは今放っといて、それを今やっちゃうと、本題の話からずれちゃうんで、まあ時間がある時に、まあ、そこら辺の話はしますから。はい、旧陛下で復帰と、はい、で、そこから、はい、カーストバは、いくらで固定されるかっていうと、と、はい、1ドルイコール、2円に当然戻るに決まってんでしょ。ちなみに教科書には、この1ドルイコール2円のこの相場を何で書いてあるかと、そうだな、最近の教科書、ね、いちいちもう変わりまくってもうマジめんどくさい。100円イコール 49.85 ドルって言ってたんだけど、最近の一応山川の教科書に合わせてあげようか、100円イコール 49.845 ドル。バカじゃないなって思うんだけど、これあのもっと言い換えればあれでしょ、100円イコール50ドルってことでしょ。ってことは1ドルイコール2円だよね。あ、ですんで、なんかこの100円イコール、この 49.845 ドル見たことある人いろいろ悲しくなってきた、さらに悲しみが倍増してくるね。逆に宇賀からしてみれば初めてだからあれだよね。なんでこんなんで苦しんでんだろうって感じでしょう。それぞれの立場によって違うからね。はい、で、はい、ただ一つ問題があって、と、はい、これ打艦支援で金本位制に復帰するから、カーストバーここで、はい、どうなるかと、はい、まあ一応こちら、打艦支援になれば、あとは不干支援になればカーストバーは、まあこれはちょんちょんで結構だけど、カーストバーはまた、この時期に安定し、と、はい、一方で、はい、こっちの、1931年に、不干支援になるとカーストバー不安定になると、まあ、変動とか固定っていうのを付け加えてもいいけども、まあ、僕はもうめんどくさいから安定でいくよ。あえて分かりづらい今までずっと君たちが苦しんでいた言葉でね。変動するか固定されるか変動されるかっていう違いだよね。ただ一つ問題があって、カーストバーが1ドルイコール 2.6 円前後こうやってうろついていましたと、ね、これが、元々井上淳之介が金本位制に復帰する前の状況で、1ドルイコール 2.6 円前後の状態から、ここから、金本位制に急に復帰してごらん、カーストバーどうなるか、ここで日本の1円紙幣は1円金貨と交換できるんで、1円の価値は金 0.75g 分の価値を持ちます。そうするとこの円の、ずっと動いてる状態から急に円の価値はグインって上がって1ドルイコール2円になるんですよ。これ、今で例えるんだったら1ドルイコール260円が1ドルイコール200円になるようなもんでしょ。とんでもない円高だよね。これはさすがにやばいの。だから井上淳之介は、うん、じゃあ緊縮財政進めようと。緊縮財政進めたらさてどうなる、 緊縮財政進めれば、そうすれば国内に出回る、紙幣の流通量減っていくから、円の価値って上がり始めるんじゃん。 2.6 円、 2.5 円、 2.4 円、 2.3 円、そして 2.15 円まで最終的に持っていったんです。ここまでくれば1ドルイコール2円の金本位制に戻しても大丈夫そうだよね。ですんで、はい、そこから、まあ、これは別に書かなくていいけども、まあ、緊縮財政でとかいうのは書きたかったら書いてもいいけども、2.3 円と、そして、最終的に 2.15 円まで持ってって、そして、その後、いざ、1ドルイコール2円の状態の、金本位制に戻した。2.6 円からの1ドルイコール2円は無理があるよね。で、2.3 円、2.15 円まで持っていけば、これだったら、まあ、1ドルイコール215円が1ドルイコール200円になるようなもんだから、まあ、準備も出来上がってるでしょうと。人々の、まあ、ここら辺の、まあ、予想もできるでしょうと。はい、さて、じゃあ、2.15 円にしろ、2.3 円にしろ、はい、ここから1ドルイコール2円になると、さて、これは円高ですか円安ですかと。ね。これはまあ別に 2.6 円から考えても別究極同じことなんだけど、はい、さて、まあでは円高か円安かと、じゃあさっき聞いたけどね、汚名返上また機会ね、佐藤とね、これは円高ですか円安ですか。うん、円高ですね。そう、はい、円高の状態で、これは理由に関してはこれは最後に説明する、このページが終わった後の最後に説明する。今この状況下で説明しても、これは逆にこんがらがる話だから、本題の話を、メインにやっていきたいんで、はい、まあ、そこから、1ドルイコール2円という円高という状態で金本位制に復帰するわけですと。はい、そしたら、残り最後1行残ってるけど、これはまあ一旦置いといて、と、はい、語句の確認に戻っていこうと、はい、79ページのところ戻って、と、はい、79ページのところの、はい、一番右上のところだね。図解ノート丸一の井上財政っていうところから見ていきますが、プリントのところすでに書き込みがあるけども、まず丸一番、金本位制が提出されたのが1917年、これは第一次世界大戦の影響から、はい、欧米諸国が金本位制を提出したためでしたが、内閣は寺内正武内閣、寺内正武、赤の蛍光ペン、応用しろよ、つって昔はなかった、1918年に米騒動で倒れた内閣が寺内正武内閣でしょ。はい、だからそこからその、応用すればいいだけ。はい、で、その金本位制を停止したからその下、国内で発行される紙幣は不換紙幣に切り替わり、プラス為替相場は変動することになると。はい、で、そんな中日本は一刻も早く金本位制に復帰したかったのが本音だけども、丸2番、1920年代の相次ぐ恐慌のために金本位制に復帰できず、具体的に言うと戦後恐慌、20年、震災恐慌23年、金融恐慌27年と。で、その下星印のところ、主要国は金本位制に復帰していたが、日本は関東大震災や金融恐慌のため金本位制の復帰が実現できないでいた。本音は復帰したかったのよ。はい、で、これらの恐慌に対して、政府は救済融資で対応と。はい、まあ、企業に融資したり、それからあとは、銀行に融資したりして不換紙幣を増発しまくったことで、そこからインフレが進行と。はい、物価がどんどんどんどん上がっていく。不換紙幣が、これで増発されたことによるってことよと。はい、で、はい、そこから、まあ、物価が高くなれば当然、日本の商品が、このさっきの水が、これがいくらぐらいになったか、まあ、例えばイメージで言うとこれが300円ぐらいになっちゃったとしましょうかと、じゃあこの300円の日本の水が売れるわけないよねと、はい、で、そこから、はい、どんどんどんどんこの物価が上がっていきと、そして、はい、輸出は不振、輸入超過と、で、輸入が、まあ、増えて、はい、しかもそんな中丸4番、これも教科書で見たことある人いるんじゃん、為替相場の動揺、なんか見たことあるっていう人と、はい、為替相場不安定で動いてるだけです。はい。こいつ、ね。なら受験生が苦しんできた言葉をあえてもうあえて使いまくるっていうね。で、全部授業の中で解決させる。で、カーストバーはここで今動いてるから、カッコ1番、円売りドル買いが進行し、円の信用度が低下とか書いてあるけど、ここで、まあ、カーストバーの円売りドル買いの、仕組みは考えなくていいと。もう単純に、まあ、確かに輸入超過だと円売りドル買いが進行するんだけど、もっと簡単に、今、不換紙幣増発してるよね、と。そうすると、不換紙幣増発してるから、円の価値は下がっていくよね、と。だから、その ましたのところ、俯瞰紙幣円を増発したため円の価値が下落して、円安ドル高へと向かっていったわけですと。それが1ドルイコール2円ぐらいなわけだけども、じゃあ先生、この円安を利用して輸出で伸ばせばいいじゃないですかとね。で、まあただ、今外国のこちらのコーヒーがこれが100円ぐらいいいと、ね、で日本の、水はこれは300円ぐらいいいと、ここで円安ドル高になったところで、日本がこれ輸出伸ばそうとしても、ちょっとした円安だから、外国に売るとしても実質250円ぐらいいいと、一方でアメリカのコーヒーは100円でと、これが、ドル高だからと、150円ぐらいになると結局アメリカの商品の方が安いよねと、だから、輸入超過の状況下でしかも割高で買わなきゃいけないわけ、最悪なケースじゃないと、その下のところ、輸入超過なのに輸入に割高な円安ドル高点点点とね、なんか泣いてる顔文字があるけど、うん、これだけだと分かりづらいからね、まあ古いけどピエンって書いておきな、ピエンって、パオンでもいいよ、パオンでも書くんださっきの生徒はね、ね、ピエンはもう古いですよ、知ってるよっつって使わないですよ、俺は使うんだよで、そっから、この状況をどうにかして打開しようって言ったのが井上淳之介で、井上淳之介は、もう簡単な話よ、景気を回復させる、あ、そうやったら、この水の値段が安すぎて、高すぎて海外に売れないでしょと、なら景気を回復させるためには輸出を伸ばして景気を回復すればいいのよっつって、そっから丸5番、その下のところ輸出拡大によって景気回復を目指すと、ただ、輸出を伸ばすためには何が必要かと、これの水の値段が今300円もするから売れないでしょ、これの値段を元の100円、いやもっと下げよう、外国よりも下げて90円80円とか値段を下げていけば、そうすれば、おう日本の水安いじゃないですかつって輸出伸びるはずと、なら、そこでその下カッコ1番、物価を引き下げるためにデフレ政策を取ろうと、そのために取る、定番の手段といえばもう松方財政でやった定番の緊縮財政を行って、国内に出回る紙幣の流通量を減らせばいいと。ただ物価って簡単に下がりません、緊縮財政やっただけではなく、企業が物価を下げるんだから、例えば、こちら水は、まあこれイロハスかね、でそうするとこれは、まあコカ・コーラジャパンだろうと、他にもサントリーでも何でも結構だけどもと、こういった大企業とかも物価を下げるには当然努力が必要ですと。っていうか水が150円っておかしくねっつってずっと思ってんだけどと、ね、2リットルの水がね、あれだけ同じ値段で安いのにね、ペットボトル500円でなんでそんな値段なんつってね、もう50円に下げろやっつってずっと言ってんだけどと、で、そこからこの水の値段を下げるためには例えばリストラを行ったり機械化を行ったりすれば外国との戦いにも勝てるはずだよね、外国製のクリスタルガイザー、あんなクソまずい水誰が飲むねんと、セカラとはフランスのボルビックが美味しかったんだけど、もう輸入されなくなっちゃったからね、残念ながら俺はボルビック大好きだったんだけど、その下、カッコ2番と、国際競争力を強化させるって言ったりするけど、外国との競争に立ち向かうため産業の合理化って言いますが、産業の合理化っていうのがピンとこなかったら後々やるけど、リストラ機械化のことですと、分かんなかったら自分で書き込んどいて結構、リストラ機械化、はい、リストラ機械化と、はい、で物価を下げてこれの水の値段を外国よりも安い、まあここで、まあ 100円、いやもう90円80円に下げて、そして、ここで、まあ一つ怖いのが為替相場の問題点ですと。この時に物価を下げました、ところがこれが円高とか円安に振り回されたらどうするだよな。じゃあ金本位制に復帰すればいいじゃん、為替相場固定させた上で動かない状態で外国よりも物価が安ければ、そうすれば輸出は伸びるよねと、はい、ですんでその下、カッコ3番、為替相場を安定させるんですと、もうお前なんか笑いながら、説明してくるけどね、もうとあるね、人々はね、もうね、もうふざけんなよ根本、この野郎、根本じゃないよね、ふざけんなよ教科書で山かと思ってるでしょ、で、為替相場を安定させるために金本位制に復帰すればいいと、いわゆる金輸出解禁だよ、はい、ですんで、まあ、これ、ちょうどパワポのイメージで言うんだったら、ちょうど井上 上財政の物価イメージっていうところが丸一とか言ってるのがあるけども、と、はい、まあそこら辺板書してもよかったけど、まあパワポでちょうど用意してあるし、と、はい、もともと日本と海外の物価を、比較すると、まあここで日本の、物価の方が安いと、まあ井上純之助のあの経済政策のところは井上純之助の顔をただ一応ね、見せてあげただけ、はい、なんで、それは無視して結構ですが、と、はい、その下のところにあるようにと、はい、まず、ここで、まずさっき言ったように、日本の物価の方が高い状態だったから、そこから、はい、緊縮財政、産業の合理化で物価を下げていこうと。で、物価下げて、海外よりも物価を下げる、丸二のところに移ると。丸二のところに移ると、緊縮財政、産業の合理化で物価下げてるよね、と。で、その後、海外よりも物価下がった後、今度は、物価イメージ、丸三のところに移ると、海外よりも物価を下げた上で、ここで金、解禁を行えばいいんですよ。そうすれば輸出は伸びるはず。さて、ここまでの井上純之助の理論に、何かしらね、なんか不満点とかある人、正しい理論だよね。でもまあ一つ不安材料は、緊縮財政、産業の合理化を進めていったらリストラとかそういったもの、あとは企業の倒産とかも起きてくるはずですから、あと景気は悪化するんじゃないですか。じゃあもっと、ここで日本の景気悪化して失業者増えて日本の景気後退するんじゃん。ただでさえ強行続きだったのにと、この時に井上純之助の金解禁論の中ではこう述べられていると、今我々が向かおうとしている道はと、これはもやがかかっているような、霧がかかっているような状況ですと、もう世界的にもう どうしようもない状況下ですと、そんな中でこの景気を回復するためにと、我々は今から坂道を登っていきますと、この坂道はと汗も出ますとね、それからあとは、坂道だから当然、足もね、大変でしょうと、いろいろ途中でね筋肉痛になるかもしんないとね、それは明日襲ってくるでしょう、明後日かもしんないしと、で苦しいかもしんないけどと、この坂道を登り切れば、つまり物価安という、状況下に向けて頑張って登り切れば、その後は下り坂が待ってますからと、そしたら、ここで輸出を伸ばしていけばいいんですよと、それまでは汗を流して、苦労しましょうと、努力しなきゃいけないんですと、だからドエスの井上と呼んであげてくださいと、彼が用意するのは上り道を用意するんですと、はい、そして金解禁に踏み切っていくんで、左側の方極の確認見ていこうか、はい、一旦図解ノートのところから置いといて、左側の極の確認の丸一番、はい、デフレーション政策を推進と、はい、デフレーション政策を推進した理由は物価安によって輸出拡大を図る、そのために取ったのが緊縮財政、これで、紙幣流通量を減らしていって物価を下げていく、さらに企業が物価を下げるためには産業の合理化、人員整理、機械化による経営の能力使ってありますが、人員整理をカタカナで言うとリストラのこと、はい、で物価を下げていくわけだけども、例えば、この、まあ、イロハスにしろ、あとはそれからね、まあ、天然水とか、そういった、まあ、大手企業だったら物価を下げるのはこれは別に余裕でしょうと、あ、そんな余裕で下げられるよね、こんなん水100円で全然売れるじゃんでしょ、でも中小企業にとってと、これ10円20円下げるのって相当きついんじゃない。近所のスーパーとかで10円下げろ20円下げろっつって結構きついよねと、さらに下げろって言ってるわけだからねと、あとは近くの町工場とかそういったところなんてもっと無理に決まってんじゃんと、そういった、中小企業はどうすんの、物価下げられない企業はどうすんのと、その下生産性の低い企業を、こういったものは整理淘汰して国際競争力を高めればいいんだと、どういうこと、そんな企業は潰れちまえばいいんだよって言ったんです、ドSの井上ですと、ね、ですんで、ドS井上と僕は呼んでますが、はい、まあこれはまあ理由に関してはちゃんとあってと、はい、さっきやった、まあ、戦後恐慌、それからあとは震災恐慌と、その時に政府は、潰れそうな企業を助けるために、救済融資を行って助けちゃったよね。そのせいで本来だったら潰れててもいい企業がこの時期生き残っちゃってたんですと、いわゆる代表的なのが鈴木商店です。金融恐慌で潰れたけどと、その前に潰れて本当は良かったのよ、いわゆるゾンビ企業って言われるんだけど、で、そのようなゾンビ企業なんかが生き残ってたら海外との競争には勝ち残れないよねと、ならそんなゾンビ企業なんて潰れて海外との競争に立ち向かえる強い企業を残してそれで勝負すればいいんだよと、ならドエスの井上って考えてくれればいいと、はい、で、そっからその下、丸2番、ここで本題の金解禁だっつって、金輸出解禁、1930年にその下、金本位制への復帰による目的は何ですか、為替相場の安定と、ね、 こいつこにやろう、ね、もう分かったでしょ、為替相場を固定させて、あ、輸出の拡大を図ると。で、実質的に円の切り上げ、円高となる、ここに関しては、これの理由は説明するとすごい長くなって本題から外れちゃうから、後で最後に時間があれば説明しますが、これ正誤問題で円の切り下げとか円安になっていたら×なんで、ここだけは今は覚えてくださいと、これが、円安になっていたら×、円の切り下げになっていたら×と、はい、となる旧幣貨、はい、昔の100円イコール 49.845 ドルでも結構だけども、はい、で、金解禁を実施と、はい、これはその下、松方丸井内閣の時の、その下プリントの書き込みのところ赤の蛍光ペン、1897年の貨幣法で、はい、97年赤の蛍光ペン、貨幣法赤の蛍光ペンの時の、まあ相場と、ちょうど、価値のことをこれを、金貨、まあこれを旧幣貨っていうわけですが、と、はい、ここまでの井上の理論は完璧だったわけですが、唯一の誤算があった。で、と、ね、その唯一の誤算が、その下と、世界史の強制イベント、1929年から始まる世界恐慌と、はい、これは世界恐慌はアメリカ、米国、ニューヨークのウォール街の株価大暴落を契機とした世界的な経済恐慌と、理由に関してはいろいろ様々なところがありますが、世界史の先生もここら辺は分かってない人が多いんじゃないかなと、ね、まあ世界史って経済あんまりやんないからね、と、で、まあこれは理由に関しては、まずアメリカは第一次世界大戦中ずっと好景気ですと、で、その1914年の第一次世界大戦の始まりから15年近くもう好景気を謳歌しまくってたのがアメリカなの、だってそりゃそうでしょうと、大戦中はもう、ヨーロッパ向けとかいろんなアジア市場向けとかにいろいろ商品を売りまくると、で、第一次世界大戦後は、その後ヨーロッパからヨーロッパにお金貸しまくってたから、そのヨーロッパからお金が返ってくると、で、そこからもアメリカ経済もうここからレベチ、ここからアメリカ国内では何が売れるか、自動車が売れたり冷蔵庫が売れたり洗濯機が生まれたり、先生それ戦後の日本の三種の神器ではと、もうこの時期のアメリカはもうこうなの、ね、ちなみに1940年代に放送されてるアニメって知ってます？トムとジェリーが放送されてるんですよ。あのトムとジェリーが、そう、あれ制作年代ちゃんと見てみ、だからあんな国と戦争したい国どこにいんだよ。だからやばい国だから、ね、だから日本はあんな国と、戦争したくなかったわけ、そういうのはちょっと考えればわかることよと、で、まあそのアメリカはずっと好景気を謳歌していたわけだけども、ところが、三種の神器とかそういった耐久消費財って言われるもの、さて電気冷蔵庫、電気洗濯機、聖火ライター、車、いわゆるこの時代だとフォードだとかが街中に溢れかえっていくわけですが、それ買ったら次に新しい商品買います？買わないよね。そう、耐久消費財って一回売れちゃうと、もうその後新しい購入者は次の、別の、まあある程度、まあ、うん、収入を得ている人間にしか買えないからと、だから、まあ、あとはローンで買ってたっていう人間も結構いるけどねと、途中でアメリカローンも導入するからと、で、まあそっから、まあ企業も、それまではガンガン商品が売れまくっていたわけだけど、あれ最近なんか売れなくなってきたのはなんでだろうと、ああそうか、うん、あもうあれか、買い控えっつうかもうみんな買い終わってんのかと、そこから企業の業績が少しずつ悪化し始めていたんで、それを見た、まあ、これ誰かは未だに犯人は分かってない。犯人つうか、分かってないけど、まあ、ロックフェラーかロスチャイルドだろうね。まあ、アメリカにおける財閥みたいなもんですと。もう株価ずっと天井知らずで上がり続けてるけど、もうこれ以上株価は多分上がらないだろうなと。このタイミングで売り抜くのが一番いいんですよ。ですんで、株価が大暴落っていうのは誰かしらが株を大量に売り払わないと暴落しません。だから、まあ、ロスチャイルドとかロックフェラーか そこら辺は別に被害受けたないから、こいつらが売り抜いたんじゃねえかと思われるけど、暗黒の木曜日って言われる日に株価が急にドーンつって落ちたわけ、ですんで、まあそれが一応世界恐慌の真相じゃないかつって思われるけどと、はい、まあ細かく知りたかったら、まあ何かしらね、自分で本読んだりいろいろしてみればいいと、はい、で、その世界恐慌が、これが、1929年にアメリカで起きと、はい、そこからどうなったかと、はい、そこから、はい、パワポの、資料のところの、はい、世界恐慌の物価イメージドーンつって一生懸命日本は緊縮財政産業の合理化、ねよし、ね、物価下げたぞつって、で、金解禁よっしゃ行くぞと思ったらドーンつって海外の方が物価下がっちゃったと、ね、さて、輸出は伸びますかねと 伸びるわけないでしょとね。だってね、日本の水が今80円ぐらいまで来たけどとね、ドーンっつってね、アメリカのコーヒーが50円っつってなっちゃったんだもんと。ですんで、右側の方、図解ノートの、続きのところ見てみると、と、図解ノートの続きと、はい、先ほどのカッコ3番の、下のところ、はい、まあ、すでに書き込みのところ、物価を下げて金解禁を実施するが、世界恐慌の形成で、日本より外国の物価の方が安くなっちゃったーつって、テーペローって書いとこうか。どんまいどんまいつって、切り替えていこう
先生笑えないですけどつって、
もう笑うとけ笑うとけ、もうこれはもう笑うしかない、笑うとけもうこれしゃあない、まあ、まさかまさかね。で、ここで外国の方が物価が安くなっちゃった、じゃあ輸出は伸びますか、伸びるわけないよね、外国から安い商品が、日本よりも安い商品がガンガン入ってくる、その下バッと世界恐慌の影響と重なって輸出不振、輸入超過、輸入がさらに増え、それだけで終わんねえからなと、だって外国の物価の方が安いんだろうと、そして外国の商品を購入するときに何で支払いをすんの、もう金本位制に復帰しているんで金貨で支払いをするんで、日本から大量の成果が流出し、ただでさえずっとこの山道を、この上り道を、上り坂を登っていけば、いずれ景気は良くなりますから、みんな汗を流しましょう、頑張りましょう、で、この坂道を登り切れば世界恐慌ですね、まだ坂道は続きますよね笑うとけ笑うとけ笑うとけちなみにまあこの、世界恐慌のせいでその下のところ金解禁を断行したため成果が大量に流出、これを昭和恐慌っていうんですと、はい、ですね、こんな不景気もうないよ、ただでさえ恐慌続きであえてもう輸出伸ばすためにさらに不景気に持ってって輸出伸ばすぞっつったらもっと不景気来たんだもん、なら100年に一度の大恐慌って言われるな、それですよ、はい、それが左側の丸三番の昭和恐慌と、はい、これは世界恐慌の最中に金解禁を断行したため成果が大量に流出へと、でとあることに気づく生徒もいますと、先生ちょっと待ってください、世界恐慌って1929年から始まってるんですよねと、で、日本が金解禁を行ったのって1930年ですよねとね、ちょうど世界恐慌の物価イメージのところで年代見てみると、世界恐慌始まってんのに先生、井上淳之助は金解禁を行ったんですか、はい、バカなんですかこの人はと、でこれで経済の知識がない先生は、井上淳之助はだからこういった甘く見てたんだよ、バカだったんだよとか、お前がバカなんだよって言ってあるけど、あのね、元日銀総裁の金融の専門家を捕まえて、日本史のたかが日本史講師がバカだったんだよなんていうのは、それはそいつがバカの証拠ですと、ですんで、これは井上淳之助は世界恐慌を甘く見てたの、世界恐慌？あ、大丈夫大丈夫。アメリカでしょ？天下のアメリカよ。15年好景気続けてるアメリカでしょ？だから、1、2年すれば、アメリカの経済持ち直すから大丈夫大丈夫と。ね。だから、金解禁を行っても大丈夫よ、つって甘く見てたんですと。実は歴史っていうのは繰り返されますと。実は、リーマンショックも同じパターンです。名前ぐらい知ってるよね。リーマンショックの前、サブプライムローンっていう問題が起きてたの知ってる？これはアメリカの低所得者向けに、まあ、銀行が、まあ、ここで、融資を行っていくってやつなんだけど、そういったものが、結局返せなくなっていって、銀行が、不良債権を抱えていたっていう問題が、もうリーマンショックの前から、これが明るみに出ていたの。で、その時に、まあ、テレビとかの、ニュースで、経済の専門家が、まあ、ニュースで、今、アメリカで問題になっているサプライムローンがありますが、日本でこういった問題はね、関連しますかねと、いや、大丈夫でしょうと、まあ、これはアメリカの問題ですから、と、正直僕も、さすがにね、まあ、なんか、これ、同じようなこと言っちゃうけど、俺、さすがにこの時にそれ聞いてて、こいつバカじゃねえのと思っちゃったんだけど、先生、経済の専門家を捕まえて、と。うん、だって、世界恐慌と同じパターンだもん。だから、いや、アメリカのサブプライムローンの債権を、実は銀行がその時に経営がもう本当にまあサプライムローンが起きる前までは銀行ノリノリだったから、それの債権を日本の銀行が買ってたんです。だから、世界の中心、経済の中心であるアメリカが転げたら、そしたら、もう世界各国に波及しますよ。 なら、まあ、中国の経済がこれが破綻したら破綻したで、それまた他の国にも大影響を与えることになるから、だからどっかしらの経済、特にアメリカが経済破綻したらそれは大影響を食らうでしょうと。で、まあ、その、まあ、経済学者と同じように井上淳之介も、まあ、世界恐慌大丈夫でしょ、アメリカの経済すぐに立ち直るもんつって、でアメリカの経済いつまで立ち直らなかったかと、その後、あ、先生あれでしょうね、ルーズベルト大統領が出てきて、それで有名なニューディール政策を行って景気回復していくんですよね。回復しませんでした。しません。アメリカの景気が回復していくのは、あと、これも日付も、断定してあげましょうか。アメリカはずっとその後も、景気悪化したままで失業率最終的に 20% に行くんです。ところがその失業率が急激によくなって、5% 以下になって最終的に 1.何% まで下がっていくのが1941年12月8日以降なんです。何の日か分かった人、真珠湾攻撃が行われた日だよ。そっから軍需産業がフル稼働になって、アメリカはもともと軍需産業にはお金使わない、ヨーロッパの戦争には巻き込まれないようにっつって、そういった戦争には参加しないっつって世論はずっとそう言ってたのを、真珠湾攻撃で日本にやられたから、じゃあそれの、まあ、復讐だっつって、じゃあ軍需産業をガンガン活性化させるよっつって失業者に仕事を与えることができるようになるわけ。じゃあ戦争の背景って、そうだよ、景気回復のためでもあるんだよ、はい、ですんでそういったものは知っておくといい。いや、もういつの時代もそうよ、戦争を起こす背景には経済的なものがあるから、はい、で、はい、話を戻しますが、はい、それが井上淳之介の、誤算ってこと、はい、で特にひどかったのが農村ではその下、農業恐慌つって米価の下落とアメリカへの生糸の輸出の激減によってマユカが暴落と、はい、まず、これ米価下落に関してはこれは後々やりますが、アメリカへの生糸の輸出の激減によってマユカ暴落はこれは簡単、農村は米とマユを中心に成り立ってるけど、今アメリカ初の世界恐慌が起きてるからアメリカ向けへの生糸の輸出はここで大激減と、だから、まあ、ちょうど競馬で言ってた生糸が失速っていうのはこの状況と、でマユカが暴落して売れなくなった。で一方で米価の下落に関しては、これは、その後のパワポの、まあ今度はそうだな、うん、と一応写真で、うん、街中にはね、失業者がね、あれおかしいよと、景気良くなるはずだったのに全然景気が良くならないよつってね、失業者が溢れ返ってと、で、その下の今度は農業恐慌っていうのを見ていくと、と、はい、まず、1918年、日本は米騒動っていうのを経験したよねと。でその米騒動から、まあ、植民地である朝鮮とか台湾から米を日本国内に、まあ、移すっていう、これを移入って言ったりするんですが、輸入じゃないのよと、まあ、日本の、領地の中から移すから移入って言ったりするんですが、そんな中1930年にとんでもない大豊作が起きたんですと、ですんで国内で米が有り余っているところに朝鮮台湾からも米が入ってきたから、もう米が大量に有り余って米価が大暴落して、米を売っても微体一文にならない状態、これを豊作貧乏って言ったりするんですと。でも先生食べ物はあるから、それで生活はできるじゃないですかと。さて地租はどうやって納めればいいんですか。米売っても全然お金にならないわけ。だからこれを豊作貧乏って言ったりするわけ。ところが、これ振り幅がひどすぎて、翌年の31年は東北地方を中心に大凶作が起きるんです。で、大凶作によって、特にあとは先ほどの昭和恐慌のせいで街中には失業者が溢れ返っていたけど、これ大戦景気の時に都会にやってきた農村出身の人たちが仕事を失って農村に戻ってきて食べ物はあるだろうなって思ったら、ところが農家ではもう凶作の嵐だから、そっから、失業者が毀損するともう食べ物ないと、そっから欠食児童とか女子の身売りって書いてあるけど、次のパワポの、まあ、まあ、農村の、ここで、まあ、まあ、基金の状況だっていうのがわかるけども、はい、次の写真の、まあ、今度は、大根むさぶってる子供たち、これ欠食児童つって食事もまともに取れない子供たちだとか、あとは女子の身売りっていうのは、これは、うん、その下、娘売りますつって、家に、こういった建て看板とかが建てられている、こんな状況に突入しちゃったわけ。はい、ですんで、これが、いわゆる農村がもうボロボロな農村強、農業恐慌ってやつだけど、僕の確認戻ろうと。はい、先ほどの農業恐慌のところのカッコ1番。はい、1930年の大豊作によって米価下落して、はい、農業生産が一層悪化、それを豊作貧乏って言ったりするけど、背景には米騒動後の植民地、朝鮮台湾からの米の輸入米も、影響と。はい、で、一方で翌年の1931 1971年は大凶作によって東北大飢饉などで農村困窮が深刻化で欠食児童とか、若い女子の身売りが続出するわけですが、もう井上淳之介からするとくっそーと、せっかくね外国よりも物価下げようとして一生懸命緊縮財政産業の合理化やったのに、世界恐慌でまさかこんな外国の物価の方が下がるとはーと、もうこうなったらもっと下げようと、ね、次の今度はパワポのね、資料と、ね、そこで重要産業統制法つってもっと下げようと、ね、ド S の井上って言ったよね。で、その下のところ丸4番、重要産業統制法1931年、これは、まあこれよく書かせるからこれはしっかりできるように、これは産業の合理化の一環としてカルテルの結成を、助成したもんですが、あと、どういうものかっていうと、外国の物価の方が安いなら日本の物価をさらに下げるしかないっつってね、これはもうね、こんな感じでね、顔マークつけよう、キリッつって、ね、
書くの先生井上をネタに使ってないだった
どうだってヘペローとかねちょいちょいやらかしてるから、だから最終的に殺されちゃう。前回さらっと出てくるけど、まあもう一回やるけどね。あれなんか決命団事件ってなかったっけ、でそういうことよ、ちょっとつながってきたんちゃう。だから決命団事件で井上淳之介が狙われるのはそれはしょうがないでしょうと、はい、で、これは、カルテルと、カルテルの結成っていうもんですが、カルテルは同じ産業の企業が販売価格などを統一するために結ぶ協定、談合のことを、でトラストっていったものは同じ産業の企業が産業独占のために、行う合併みたいなものを、さっぱりよくわかんないだろうから、まあ、図解してもよかったけどパワポのやつを一応作ったんでね、はい、次のカルテルトラストのやつを見てみると、はい、まあ吉野家、松屋、すき家とね、それぞれ値段、これ一応2025年の、一応、今の価格を、設定、一応用意しました。さて、では、一般常識問題ですと、わからないやつは、これは、3店舗、まあ回ること、ね、では、この中で一番美味しいのはどこですか、ね、これは、異論は認めません、ね、では平田、
よし、
ね、正解ね、一番まずいのはどこですか。食ったもんない。行ってごらん、あのね、店舗によってひどいから、これは風評被害でも流すよ、松屋のね牛丼は俺2回吐いたことがある。噛み切れないの、肉がなんかゴム食ってるような感じで、まあ、店舗によるだろうけど、あとは玉ねぎシャキシャキでシャキシャキなん、シャキシャキって一番まずいかね。いや牛丼の卵は違う牛丼の玉ねぎはだって煮込んでが牛丼でしょ。あシャキシャキなのだからもう何これっつって、あそれ以来ずっと言ってません、今ちょっと改善されたかどうか知らないけど、どうあったそんなこと。行ってもんない、ね、ね、行ってみてごらん、ね、で、ちなみにすき家に関しては、これ基本的にあの田舎にしかないっす。スキヤはね、これあの基本的に駅前にはないの。駅前にあるのが大体吉野家って松屋ね。それはまああのね、時々ね、あの本当にでかいところには作る。でもあの他の地域のところだと松屋と、あとは吉野家駅前に作って、スキヤはあの駅前にはないの。で大体車でしか行けないところに、大体ちょうど隙間を狙って作るのがスキヤなの。なら隙間に入ってくるからスキヤって言われる。だからすき家があるところはすき家が作られるのは、あ大体この辺の住民あれやろ食べ物ないやろとね、じゃあすき家でも作っとけばそうすればいろいろメニュー豊富やしと、お前らすき家寄るやろっつって、ならすき家が作られた場合には田舎認定されて作られたっていうことになるから、ならすき家が自分の地元にある場合にはそれは田舎認定されてるっていうことなんで、抗議運動を行った方がいい。俺はだから俺 の, あの家の近くにすき家が出来上がったらぶち切れるよ。今まで住んでたところにすき家一度もなかったし、だから二度と言うのよ、できたらもう引っ越するよ、引っ越する、スキヤのそんな戦略ね、そこに選ばれたっていう時点でこれは恥であるっつって 今何人かね、感じてるやつがいるかもしれないけど、でそっから、この吉野家松屋好きやね、先生中馬あるよと、中はちょっと置いといてと、でそっから、この、まあ、牛丼大手3チェーン、3店が、ここでカルテルっていうのはいわゆる談合を行って、なんか政府から値段下げろって言われてるから、じゃあみんなで400円で行くっつって、で400円に下げたりするのがそれがカルテルと呼ばれるものと、はい、でトラストに関してはこの吉野家松屋すき家が合併するのが吉松すき家を作ればもっと値段下げることができるよね、これちなみに今回は、トラストっていうのは戦後に出てくる言葉なんで、とあとは途中で出てくる言葉なんで、トラストはいわゆる全部の合併と、はい、これで値段下げようって言ったんだけど、もう、こいつじゃ無理だよねと、はい、ですんで井上淳之助、この立憲民政党から完全に支持が離れて、はい、そこから犬飼剛内閣に変わっていくわけですと、はい、そしたら